and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、もう7月も終わっちゃいますね。
最後ですね。
ねえ、なんかもう梅雨が明けていきなりガンと暑くなって、はい、もう暑くなりすぎでしたけども、
はい、
ねえ、もうそれも7月も終わるとなると、8月入って、なんか夏の終わりに近づいてますよね。
そうですね。台風も来ますし、うん、来てますし。
そうですよね。でもこの時期で台風ってのはまたなんかね、季節的には何でしょうね。
動き方も変ですよね。
でさ、なんか割と近くで発生するよね、最近。
そうですね。
日本の、本当はもっとさ、ずっと遠くで発生して、だんだんこっち近づいてきますって感じだけど、なんでこんな近くでお前発生すんだよってとこで発生してるしね。なんなんだ。気がついたらいましたみたいな感じですかね。まあ本当でもあちこち行って暑いですけども、私ずっとね、一週間ばかし、福岡に滞在してまして。福岡もね、暑かったけどね、暑い以上に、あそこは、福岡県は、要するに緊急事態とかまん防とか、県の要するに時短要請とか全くなんもないんですよね、規制が。
おー、そうなんですか。
珍しいと思うんだけど、このご時世でね、とんでもない。だからね、もうね、すごかった。天神とか大名とか、繁華街は、
人手が。
人ですごいですよ。もう本当特に若者なんだけど、若い人めちゃくちゃ歩いてるし、もう店なんかね、夜なんか店パンパンですよ、もう。外まで溢れて飲んでる。でね、もう、マスクなんかしてないよね。いや、本当だ。だからね、地元の人間も言ったけど、これはまた来ちゃうんじゃねえのって。ね、もう、ね、
そうね。
別の国みたいですね。
いや、本当別天地ですよ。本当にもう。まあそれはいいんだけどね、これがまたなんかまた来ちゃうとどうなのかなっていうこともね、不安に感じつつ、今日も30分
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りします。
はい。まあね、別天地はいいんですよ。本当ライブもね、8時スタートとかさ、前だったら本当8時終了ですからね、ライブもね。やってもね、だから本当時短で6時半スタートの8時完全撤収です、みたいなさ。それでね、お酒のオーダーもギリギリまでダメです。ね、6時45分までオーダーとかね。7時か。なんかそんなだって、本当ね、本当別天地。
うん。
で、あれでしょ、もうだからまた、あれだよね、千葉県、埼玉県、神奈川県か。また緊急事態が要請されるような方向でしょ？
はい。
その意味って、効力ってどのぐらいなんですかね？
わかんないよね。
ちょっとどんどん薄くなってるような気がしますね。
だからそうしたからこういう結果出ましたっていうのはなんか全然説得力がないままさ、で飲食店関係が苦しめられてるっていうのは、知り合いの店でかもな、嘆いてますよね、本当。
前はね、ちゃんと自粛要請にちゃんと従ってたから効果があったってことですよね、うん、今はあんまり人の動きを止められてないってことですよね。その点岩手県はもう本当に真面目に
ですね、
行動してますよ。
だから真面目にやってるとかやってるんだけどさ、大都市はさ、まあ東京なんかもそうですけども、まあ福岡はね、本当福岡は何の規制も出てないからさ、もうだって、まあ、あとはだから自主的な管理でしょ、結局ね、マスクするだとか、密を避けるだとかなんて、関係ないもんね、もうね、ここは外国かなと思ったよね。
岩手もね、何の規制も出てないはずなんですけどね。
出てないよね。
はい。
でも自主的にやっぱりちょっと抑えてるでしょ。
はい、違うんですよ。盛岡っていうのはね、保守的だからね、とりあえず管に従うんです。生きてくるなん
て。その声は、ハウスギア山本さんです。
山本です。
その保守的でなんかちょっと控えめでおとなしいとか言いつつ、全然山本さん本人はそうでもないでし
で人はそうでもないんですよ。でもその振りがうまいっていう岩手県のね。
どうし。というわけでね。
やめてください。
おでもこうなってくるとさ、もうなんか上から言われたからどうのこうっていうのってよりもやっぱり自分たちがどうするかっていう、そういう問題だよね、やっぱね。もう従わない人は従わないしさ。うん、でもその従わせるにしても、うん、こうするから従ってくださいっていう、こうしますっていうのが全然伴ってないじゃないですね。
そうですね。
結局ね。もうこれは本当に一体いつまで続くんでしょうっていう。
かたやオリンピックもやってますからね。なんかそのどっちがどうなのっていう、こうね、うん、若者なんかは特に、じゃあいいんじゃないって振り切っちゃうところも、まあ気持ちとしては分からなくはないですけれども、かかった後の後遺症の話とか、まあね、なんかいろいろ聞こえてくるとね、
あるよね、
かからないに越したことはないよねっていうところもありますしね。難しい。
あとはあ、ワクチン接種の問題ですね。
そうですね、
うん、やっと僕らの年代も、まあ、ワクチン接種できますよ、予約できますよってなったんだけどね。あ、もやまちゃんは受けたんだよね。
そう
そう。10回ぐらいやった？
特殊部って。2回ですね。
10回やねえな。まあね、これも、これもだからほら、なんか、不安な要素もあったりもしたりね。これもやっぱり本人の自由なんだろうけど、なかなか、ね、後々的には、うん、どうなんでしょう、いろいろ
受けない方いらっしゃいますよね。
うん、
政治、うん、宗教的理由なのかなんか分かりませんけど、
まあでも個人的にやっぱり、ね、不安に思うこととか
って、まだまだっていう人が多いですよね、うんうん、周りでも、うん、申し込んでない人結構いますよ、うんうん、そんな大丈夫なんて言われると、私は大丈夫だったんで大丈夫だよって言うんですけど、
まあね、まあそういう問題、いろいろ、いろんな問題がありますね、本当に。なんかね。
でも、まあ、とにかく。ちゃんとガッチリなんか抑えてほしいですよね。もうロックダウンしてもいいぐらい、ちゃんときっちり。うん、なんか始まらないような気がするんですよ。
中途半端でしょ、だから。
うん、この、私正直言って、この前もちょっとちらっと言いましたけど、この2年間、53歳から55歳、一番働かなきゃいけない年ですよ。これ奪われましたからね、コロナにね。
そうだね。
これはなんかすごい腹が立っててね。
まあいろんなチャンス奪われた人いますよね。
奪われましたよ、うん、頑張ろうかなと思ってます。
大変だ。まあいろいろまだまだ先が見えない中ですが、はい、さあ今日はですね、まあいろいろ最近本当亡くなってしまう方が多いんですけども、原信夫さん、原信夫とシャープサンドフラッツっていう、もう日本のビッグバンドを率いた、原信夫さんが6月21日に94歳で亡くなりました。まあこれはちょっと追悼かなと思って、まあ、正直だから原信夫とシャープサンドフラッツっていうのはレコードうちにあったかなと思ったらありましたっていうのがね、あったんです、はい、これもなんかちょっと妙な、これは特別な版でね、私の大好きな歌手が、歌ってるっていうんで、これが要は1963年にカウント・ベーシーのオーケストラが初来日したんですね。で初来日した時にさよなら公演っていうラストの公演、新宿厚生年金会館でやったんですけど、その時に、カウント・ベーシーのオーケストラと、シャープ・サンド・フラッツが共演するというね、最後のこう企画があったんですね。それのライブ版っていうのがあって、それがこれまたねちょっと日本人歌手としてはエリチエミが参加してる。そしてカントベーシーと一緒にジミー・ウィザースプーンという、黒人の歌手が来てるんですけど、このジミー・ウィザースプーンって私大好きな歌手で、そのジミー・ウィザースプーンがシャープ・サンド・フラッツをバックに歌ってるっていうね、そういう音源が残ってるんで、ちょっとそれを聞いてみようかなと、原信夫さん追悼ということで、聞いてみたいと思います。歌うのはジミー・ウィザースプーン、演奏するのは原信夫アンドシャープサンドフラッツ、曲は Lover Come Back to Me。
Sky was blue and high above, the moon was newSo was love. That's why my heart is singing. Lover, come back to me. You came at last. Love had to stay. The day is past. You've gone away. And now my aching heart is saying, lover, come back to me. Well, I remember every little thing we used to do. I'm so long ago. Every road I walk along, I walk along with you. No wonder I'm so lonely. Sky's blue, the night is cold, love is new. So cold. And now I'm standing here, this heart of mine is saying, love will come back to me. I'm so lonely. Sky's blue, night's cold, the moon is new. I love you. And while I'm standing here, this ain't gonna sing. Lover, come back. Lover, come back. Lover, come back to me.
ラバーカムバックトゥーミー、歌うのはジミー・ウィザースプーン、そして原信夫&シャープ・サンド・フラッツの演奏というね、これまた本当にね、来日公演の最後のね、さよなら公演っていうのに特別企画で、最初から企画されてたらしいんですけど、で、カウント・ベッシーが来日した時に、日劇に出てた、エリチ・エミとシャープ・サンド・フラッツの公演を見に行って、もう痛く感激したらしいんですよね。すごいっつってね。うん。で、まあその最後の、このさよなら公演を楽しみにしたってらしいんですけど、厚生年金会館のステージの上手にシャープ・サンド・フラッツ、下手にカウント・ベーシーというね。これ、すごい、すごいっすよね。この、同じステージにオーケストラは右と左にどんどんっているっていうのはね。で、この二つのオーケストラがワンのクロックジャンプをね、一緒に演奏してたりもするんですけどね。これはなんかちょっと歴史的な公演なんだけど、これはエリチ・エミさんが没後、熱烈なファンの要求で、この、幻の音源がレコード化されたっていうね、ことなんですよね。ということで、原信夫さん94歳、ね、一時代を築いたというね、亡くなりになりましたので、ちょっと追悼ということで、今日はシャープさんのフランス。聞いてみました。まあ、後でちょっと、リチームも聞いてみますけど。さあ、山本さん。
はい。
じゃあ、鉄、相変わらず忙しそうですけど。
忙しいですね。ようやく図面上がってきてるんでね、大きな図面を描いたり、ちっちゃな図面を描いたり、実験をしたり、正直に学校、なんか学生辞めて働き始めてから何も変わらない人生で、びっくりしますね。会社は変わってるのやってるけど何も変わらない。
あ、そう。
ずっと一緒。そして履歴書一回も書いたことない。こんな生活ですけどね。面白い。ちょっとやっぱり新しいことやるもんですからね。振り返りながら今の仕事を整えてますけど、なかなか面白いことやってきたなというふうに今感心してます。今日のトレーナーの話は SDGs の話をね、前から。私たちはきっとですところで R に取り組んでるんですね、 3R、5R に。だからどうしても SDGs に入っていくんですけど、吉田さんのラジオという媒体ではどのように取り組んでいくんですか、はい、
SDGs ですか、
取り組みありますよね、やるって言われますよね。
そうですね、一応啓蒙の、はい、皆さんにこういう考え方っていうのを知ってもらおうっていう一員ではありますよね。
そろそろイベントとかも開かれてくるんですか、そういう何かこう。
今のところは僕らはその動きには入ってないですね。
私たちは大きく入ってるのがあって、 12番なんですよ、うん、作る責任使う責任っていうのが私たちの、一番の問題で、それを基礎鉄っていうのはもう20年前からあの作ったものをまた使うとか、うん、3R とか 5R をずっと捉えてきてるんです。で子供たちのそれもう一つあの貧困っていう一番の貧困っていうのなんですけど、はい、あれは子供たちのための資材をなくさないっていうことが入ってきてるんです、うん、つまりもう一回使えてあの大人ばっかりが食べてるんじゃなくて自分たちのあれまで残しましょうよっていうような、なんかこれをそれを取り組んでるんですね。その中でいくと、ちょうどぴったり合うのが基礎鉄なんですよ、うん、今まさに20年経って18年経ってあの基礎鉄の、製品の良さとかその今まさにぴったり来ました、だからもっとね、あと3年ぐらい経つともっとピックアップされる時期が来るんじゃないかなということで、一応私どもその、いろんな企業さんと合同して、12番をどう取り組むかということを今自分でやり始めてます、その一端として住宅の何十パーセント住宅建てますよね、うん、今って実は、皆さんゴミにローン組んでるんですよ。もう廃材なんですよ終わるときにはいや本当なんですよ。あの断熱材でグラスとかいろんなのありますよね、ウレタンとか。あれウレタンっていうのは木についちゃうと離れないからもうその木自体が産業廃棄物になっちゃうんですね。だからあのウレタンで包まれてる家なんて言ってますけど、あれ自体はもう正直に言いましてあのゴミにローン組んでます。
まあ結果的に
言い方ですけどね、
そうだね、
これ言うとねメーカーさんからすごいね疲れるんですよ疲れます。でもあの住んでる期間ねあのいいんじゃないかって言いますけどね、でもやっぱりその次を考えてないっていうのが良くない。
そうだね、
まあ、音楽でもそうです、何でもいいですけど次の世代次のこと考えなきゃいけないので基礎鉄はまた、うん、実は今掲げてるのは何十パーセントの基礎鉄の材料、一つ作った家の何十パーセントは再度供給しますよ、
うんうん、
あのリプレイしてあの直して供給しますよってことを言う会社を今作ろうと思ってます、うん、それが初めてね、SDGs とか 3R とか 5R に踏み込んだことになるんじゃないかな。それがこんなちっちゃい会社が手を挙げるってことはあんまりないんですけどね、
うん、
でやっぱり私たちやらないとあの誰もやらなくなっちゃうんで結果的に流されて終わってしまうので、もっと具体的な仕事をね今基礎鉄という媒体を作ってやっていこうと思ってます、
ね、
ちょっとねあの真面目な話ですけども、あのこういうことを取り組んでる、企業はありますよ、またあのシンポジウムを開いてこういうことやりませんか、こうやってますよと報告しようと思うんですね。その時はあのラジオ森岡さんにもお力をお借りして、
はい、
お願いします
なんか未来の話ですね。
そうですね、うん、もう何十年後私たち子供とか子供のまた子供の時代の話なんですけどね、
確か
に今やっとかないといけないっていう、
ですね。
音楽も長くいい歌を作って、皆さんに届けていく、まあ、残ってますもんね今ね、いい歌がね、
まあそうね、残るか残んないかだよね、
そうですね。それをその住宅にもね家にもそう結びつけて、いい家だったねとかいい材料だったなと言われるような家作りをしていきたいなって考えて今行動してます。
そんな理念を歌にしました
しました
では私が歌ってます、藤井浩一で基礎鉄の歌。
はじめましてよろしく、君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来をみんな みんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森と丘、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で、守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を。みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。木と鉄、木と鉄、優しい木と強い鉄。木と鉄、木と鉄、はじめましてよろしく。
木と鉄。
藤井浩二で木と鉄の歌でした。ね。ね、今、山ちゃんがね、この前シンポジウムに行くって話をしててね。
はい。
行ってきましたって話でしたけども。ね。そんな、そうそうたるメンバーがいる中に、山本さん。
ちょっと混ざってきましたね。
どんな混ざり方したのかって。
まあ、要は SDGs はそれをどう進めていくかみたいな。企業はこんな、まあ、本当に懇親会、こう情報の交換会だったんですけどね、
うん、
その中にやっぱりね、しんちゃん、しんちゃんって言わないです、小泉、さんがいらっしゃったりね、あと、まあ、芸能人の香川さんが、ちょっともう本当、瞬間ありましたけど、ちょっと顔出したりとかね、
うん、
あと、都知事が来る、来ないと来なかったですけどね、
あそう、あ、それどころじゃない、今、
それどころじゃないですよ、今ね、
宮本さん、危険な質問しなかったんですか、うん、
いや、ちゃんとしました、
ね。環境大臣に。
環境大臣に。で、そのためにメンツとして呼ばれてます、
ね。そうですよね。そうおっしゃってましたね。
はい。
手応えは、
いや、やっぱりうまくかわしますね。私は地盤のこととか ね、東京地盤、
うん。
東京って海なんで、すごく地震に、まあ、弱い。海も来てないですね、地震がね。
うん、
でも東日本の時も浦安とかね、スタジオに、ね、はいはい、なりますよね。あれが、
ね、
荒川ぐらいまですごいひどいんですよ、やっぱり、
はいはい、
うん、そういう対策はどうなのかなとか、そういうちょっと真面目な話から始めて、まあ、結婚しないですかとか、
うん、
そういう砕けたものまで聞いてみたんですけどでも私結婚したんですよね。
しましたよ。
しましたよね、はい、そこに俺が結婚しないですかしたらしますって言われちゃってね。
あれ知ってる子供いなかったっけ。
生まれましたね。
そこまでね。
そうだよ。
あんまり
生まれました。
なんだかんだあんまりね、そう生まれたんですよね。そこまでちょっと頭の中入ってなくてね、いや失礼しましたなんてね。
だって相手が相手じゃないんだって。
そうですよ。
よく考えたらそうなんですよ。
うん、よく考えたらそうなんだけど。
ちょっと失笑が漏れました
ね。失笑ね。まあそれが狙いでしょ。
そう、ね、失笑が狙い。なんだ知らないじゃないかみたいなね。でもちょっとまあ地盤とかね、建築とかね、
そ
して SDGs の件をちょっと言ってきましたね。どう子供たちの隣にどうするんだみたいな感じをちょっと訴えてきて、で今自分はこういう建築やってますよってことを言ってきたんですよね。
なるほど。
まあ勉強がありますね。ああいういろんな東大のね、ある先生とかね、いうのが、まあ、いっぱい来ましたね。その中に私みたいなね、 まあね、パンパンできてるのとこに行くってよくないな。
そういうちょっとその絵面が想像できないんですけどね、そこにいるっていうのはね。
何しろね、ネクタイ締めてきましたから。
まあそりゃそうでしょうよ。
スーツ着て、ちょっと想像できない、自分も想像できないですね。でも ねすごいちゃんと交通費が出るんですよ。
なるほど、
いくらとは言えませんけどね。
はい、ということで、
はい、
山本さんでした。
ありがとうございました。
さて、今日は原信夫さん、6月21日に94歳亡くなったということで、追悼ということでお送りしてますけども、そのこのかなり面白い音源なんだけど、このカウントベーシーですね。これまたあれですよ、エリチエミがカウントベーシーのオーケストラをバックに歌うっていうね、これがまた、画期的な企画で、これをちょっと聞いてみましょう。歌うはエリチエミで、曲はキャリオカ。
In a carioca, it's not a fox or a polka. It has a little bit of new rhythm, a blue rhythm, I say. It has a middle that is wicked, a very wicked, wicked, wicked. But when you dance with a new love, there'll be true love in her eyes. You dream of the new carioca. It's dream, it's a kiss and a sigh. You dream.When music and lights are gone, and we'll sing goodbye. Bidding adieu, adieu, ah, ooh, ah. Adieu, nubi, uba, ubida, nubi, uba. Sing adieu, adieu, ah. Boy, do, do, badu, badu, do, boy.
さあ、エリチエミとカウントベーシーオーケストラキャリオカですが、今あれだったね、エリチエミのスキャットの聞きどころだったんですけどね、これを聞きながらということですけど、うん、なんか本当はあの没後にね、あの熱烈なファンの要望で音源が出ることです。よくでもこの音源残ってましたね。
本当ですね、
うんうん、でも本当このさ、厚生年金の舞台に2つのオーケストラが乗っかってるっていう絵面もこれすごいですよね。もう見に行った方は本当あだね幸運だったんだろうなと思う。本当ね、まあ音源だけでも残ってるっていうのはすごいですけど、今日もお送りしました。ハルセイヤ山ちゃん、
ありがとうございました。
吉田さん、
ありがとうございました。
藤井浩一でお送りしました。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミゴス、バイバイ。キャリオカー。